こんにちは、玉置妙憂です。どんな道を選んだとしても後悔してしまうのが人間です。今の深い悲しみもいつか必ず癒される時が来ます。今日この出会いも何かのご縁、心を開いてお聞かせください。もしもし。
あ、もしもし。
テレホン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。
では今日のご相談をまずは簡単に教えていただいてよろしいですか？
主人との付き合い方についてアドバイスをいただきたいと思います。
はい、では詳しくお伺いする前に、今おいくつでいらっしゃいますか？
はい、38歳です。
38歳。ご主人様は？
41歳です。
41歳。お子さんはいらっしゃるんですか？
2人いまして、うん、長女が12歳、
う
ん、長男が9歳です。
9歳。うん。じゃあ今は4人で暮らしてらっしゃるんですか？
はい、そうです。う
ん、お仕事はされてらっしゃるんですか？
はい、しています。
わかりました。それでご主人様との付き合い方ということですけれども。
はい、
うん、
主人は過去に借金をしたことがありまして、
はい、
トータル、うん、だいたい500万ぐらいだったんですね。
借金の原因は何に使ってたの？
の原因はおそらくギャンブルだと思うんですけれども、うん、ギャンブルの他には浪費ですね。
うん、
その浪費といっても高いものを買うというわけではなくて、
うん、
ちょくちょくこういらないものを買ったりとかしてしまうような浪費で、ま、借金があったんですが、
うん、
結婚してから、うん、発覚したものでして、
うん、
子供も長女が生まれた後で発覚したものでして、
うん、
で、まあ、驚いたんですけれども、
うん、
私も普通にフルタイムで仕事をしていまして、
はい、
まあ、借金は返済をして、
うん、
今は何もない状態と、
うん、
で、ただそのことがきっかけで、うん、金銭管理というか家のお金については私の方で管理をしたいと、
うん、
主人の給料とかもですね、全部こう預かって、
うん、
主人にはお小遣いとして毎月いくらというふうに、まあ、ボーナス時と普通の、うん、毎月で渡したりしてですね、
うんうん、
やってるんですけれども、
はい、
今度女性問題が、
うん、
出てきまして、
うん、
まあ、主人は仕事のため仕事のためっていうふうに言ってたんですけれども、
うん、
職場のある女性と、
うん、
毎日こう LINE のやり取りをしたりとか、
うん、
LINE の中でももう絶妙な、うん、やり取りをですね、
絶妙、
一回きりだったねみたいな感じの
LINE、
うん、が入ってたりとかですね、女の人から、
うん、
何それっていう話になって、うん、でそこですごく裏切られたような気持ちになったんですね、
うん、
私は。
それはそうですよ、うん、
向こうがたとえ好きだという気持ちがあっても、
うん、
自分にそういう好きだっていう気持ちがなければ、
うん、
それは浮気ではないっていう主人の理論に、
うん
う
ん、
でもそういう、
ごめんね、鼻で笑っちゃったごめんなさい、
はいはい、うん、そういうことを感じながらやり取りしてるっていうことは、
うん、
私はそれ自体がもう気持ち悪いことだっていうふうに思ったんですけど、
う
ん、
そうね、
主人からしたら自分からは何の気持ちもなくて相手が勝手に言ってくることなんだから、
うん、
そんなことで怒るお前がおかしいっていう風な感じだった
ん
ですね。
うん、
で、まあ、最後まで、
うん、
認めなかったんですけど、その LINE の人は。
うん、人はね、
で、そのことが引っかかりながらも、
うん、
で、その後にも職場の独身の年上の方だったんですけれども、
うん、
飲みに誘ったりとかですね。で、一緒に二人きりではいけないからと言って、
うん、
同僚もう一人男性の方と一緒に、
うん、
誘って、
うん、
たまたまその時に私が車でトラックとの追突事故を、
うん、
起こしてしまったんですね、
はいはい、
まあ、追突されたんですけど、
うん、
でその時に電話して、
うん、
怖かったので、
うん、
今すぐ来てもらえないかっていうことを頼んだんですけれども、
うん、
自分がこの彼女とお酒を飲みたくって誘って、
うん、
その同僚まで誘ったのに、
うん、
自分がこの席を離れてしまうと、
うん、
申し訳ないだろうっていう話、
うん、
なので行けないと。
あ、それを言うんだ
それも私的には許せなくて。
それはそうです。
私の 出身に関する悪口っていうんですか、そういうのも、あの奥さんの出身がとても田舎だと、
うん、
いうようなことだったりとか、奥さんが作ってくる、うん、あのお弁当、うん、何これみたいな、バカにするような内容ですね、で、そういうのもあったので、
うん、
嫌な気分をしてるの で、
そりゃそうです、
やめてもらえないかっていうふうに言ったんですね。
したら、
うん、で、そしたらまあその女の人は、うん、私はそういうつもりで LINE のやり取りをしたんじゃない、侵害だということで逆に怒りまして、
うん、
でその話が主人にも行きまして、
うん、
で主人がお前のせいで何もかもぶち壊しだっていうことで私が怒られたと、で背中を何度も蹴られたと、
うん、
っていう暴力事案があって、
うん、
まあ、その時には警察の方に連絡をしてですね、
うん、
で来てもらって、うん、まあ、お話を聞いてもらって、
まあ、まだまだありそうだけど、そんな人ですけどもね、
はい、
子供さんとはどうなんですか？
表面的にはいいように見えるんですが、
うん、
休みの日とかになるとですね、
うん、
ギャンブルをしに行くんですよ、あのスロットとかに行ってしまう、
なんか大変な、うん、ご状況なんだけれども、でもあなた様としては、
はい、
あの、なんとかこれを、要するに家族というね、まあ、はい、結婚という形態を続けていきたいんだけど、はい、どうしたらいいかっていうご相談、
は
い、
そうですね。
じゃあこれからどうしたらいいか、何かいい知恵を先生からいただきましょう。
はい、
ね。今日お答えいただきますのは、シンクロの銅メダリストで、メンタルトレーニング上級指導士の、はい、田中ウルベ美也子先生です。では先生、はい、よろしくお願いいたします。
もしもし。
あ、もしもし。
はい、
あの一つちょっと言い忘れてて、
はい、
私これからですね、あの3ヶ月後に子宮の摘出の手術を受ける予定なんですね。
はい、
あの子宮の摘出の手術をした、
はい、
その後に主人からまたあの暴言を言われたらですね、もう今度こそ耐えきれないのではないかっていうのがありまして、でやっぱりあのうまくやっていきたいなと思うので、アドバイスをいただきたいと思ってます。
はい、まず一つ目は、はい、ご主人がギャンブルだったり女性問題だったり、ま、暴力っていうのはいろいろレベルがあるかと思いますが、はい、でもこの3つがあるご主人であるってことがまず事実ですね。
はい、
そして二つ目は、そのことによってご家庭の中であなたが今、うん、困っているっていうことが二つ目ですね。
はい。
で、三つ目として今新たに出てきたのが、あなた自身の、病気の問題に対してあなたが少し心理的にも困っている。
はい。
うん、そんな感じでいいですか？
はい。
はい。で、この三つどれも重なってることもあれば、それぞれ別の問題もありますが、
はい、
まず、あなたに一番近いもので、あなた自身が何とかしなければいけないことは、子宮摘出という手術に対しての、
はい、
あなたの心構えってことは、まずちょっと確認したいですよね。
はい、
どういうことかというと、
はい、
あなた個人の一番大事なことってあなたの命だったり、あなたの人生のはずなんですね。
はい。
その、あなたという人間の環境の一つとして人間関係っていうことがあるわけですが、
はい。
あなたはその、子宮摘出をすることはもう決めているんですね。
はい。はい。そうです。
そしたら、そのこと自体の問題というよりか、そのことによって自分の女性という感覚について少し不安に感じているというようなことですよね。
はい、そうです。
うん。頭では分かっているけども、そして医者はもちろん、そんなことで、女らしさが失われたり、そういうことではないということはもちろん言ってくださるけども、
はい。
ご主人がそれを何て言うかっていうようなこともご不安になっていると。
その通りです、うん。そこが一番不安に思っている部分です。
そうですよね、うん。あなたにとって一番安心する周りって誰ですか？
以前は主人でしたが、
はい、
友達も全ては話せないですし、
うん、
両親も遠方にいることと、
はい、
あと私父親から 暴力を受けたことがありまして、
はい、
両親にも詳しく話せないですね。
うん、おそらくそこが一番あなたにとって苦しいことだと思います。つまり、
はい、
あなたが安心できる場所がない、
はい、
だからこそこうずっとこうなんていうんですか、体とか心が緊張した状態で生きてるのかなっていうふうにこういろいろ伺いながら思っていました。
はい、
できることとしては誰か自分のことを話せる相手を見つけるっていうのは当然大事になってしまいます。
はい、
でそれがもしもお友達にもう一度戻ることができるのなら、
はい、
ごめんね、これから今愚痴を言う、本当に申し訳ない、でもあなたしか聞いてくれる人がいない、解決しなくていいから、ただただふーんへーって言いながら、ただただ聞いてもらえるだけでいいんだけど、ごめんなさい、15分だけいただけますかぐらいに言える相手がいたら良いのですが、どうでしょう。
あ、います、大丈夫です。
で、はい、もう最初にごめんなさいって言ってしまったらいいと思います。
はい、
そして15分でいいですって言って本当に14分半でもう切ってしまうっていうのが大事です。
はいはい、
まずそれだけでも、
はい、
あなたの安心につながります。
はい、
それがまず一つ。
はい、
で一番長くお話になったことであるご主人とのことですが、
はい、
ご主人は専門家にご相談はされたことはありますか。例えば依存症という意味です。
私が探してですね、一緒に行ってもらったことはあるんですね。
はい、
ただもうそれはずっと昔でやめてしまったんですよね。
ご主人については、
はい、
どうすることもできないんですよね、あなたにとって。
はい、
ご主人にはどうぞ専門家に行ってくださいと言って、はい、あなたがどこか別居するなり、
はい、
離れるなりということもあなたにとっては大切なことかとも思います。
はい、
究極の判断ではありますが、
はい、
なぜならあなたには依存症を治療するというようなことはまず難しいですし、
はい、
もう一つあなたにはあなたの問題がたくさんあるからですよね。
はい、
解決しなきゃいけないことたくさんある。まずあなたはこれからしっかり手術をしなきゃいけないし、そしてそこから精神的にも心理的にもカムバックしていかなきゃいけない。
はい、
何しろあなたはお子さんもいらっしゃるから責任もすでに終わりでしょうし、
はい、
やっていかなきゃいけないことあなたにはたくさんありますよね。
はい、
この短い時間で言えることは本当に一つしかなくて、
はい、
あなたができることはあなたの病気を治すこと、
はい、
あなたのお子さんを一生懸命育てること、
はい、
そのことだけを考えてできることを一生懸命探す、これしかないと思います。
はいはい、
まずは誰かに聞いてもらいながら一回ちょっと吐き出したら、つまり私にとって何が問題なんだろうみたいなことをちゃんと自分で分けてあなたならできると思います。
はい、
うん、そこ頑張ってください。
はい、やってみます。
はい、はい、少し整理つきましたか。
はい、ありがとうございました。
ね、本当にね、頑張ってらっしゃると思います。でも問題のね、解決方法の一つに物理的距離を置くっていうのもね、絶対的にあると思うんですよ。はい、だから、はい、何が何でもとにかく一緒の屋根の下にいなければいけないんだっていうところから少し考えを広げて、
はい、
ご自分が一番楽な状態でいられるっていうところをね、
はい、
探してみるというのも一つの手かなというふうに思いました。はい、うん、いろいろな方向から考えてみてくださいね。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、では失礼いたします。
はい、ありがとうございました。